ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ、
さて始まりました。ね、いつもは2人でやっているんですけど、今日は1人でお届けします。富坂と富坂のシチュエーションコメディクショナリーということでね。はい、すいません、まず、更新の方遅れてしまってすみませんでした。本当は22日金曜日更新だったんですけれども、僕が完全に曜日を間違えていたのプラス、相方の矢吹ジャンプさんが本番中で全然捕まらなかったっていう、もろもろがありまして、急遽、本日日曜日ですね。ちょっと2日遅れて日曜日に富坂一人でお届けしている次第でございますが、はい、この番組はですね、本来は富坂とアガリスクエンターテインメントの脚本家の富坂と俳優の矢吹ジャンプが2人でシチュエーションコメディについてのあれこれを語りつつ、シチュエーションコメディの辞書を勝手に作ろうっていう、そういう番組なんですけれども、本日は一人でお届けいたします。アガリスクエンターテインメントの主催の富坂です。まず前回が収録した時っていうのが、我が家の最終的解決の公演初日の終わった後に、本当に近くのお店で10分15分だけパッて撮るっていう形だったので、そこから1ヶ月ほどでだいぶいろんなことが変わったので、お話しするべきことはすごくたくさんあるんですけれども、まずそうですね、我が家の最終的解決について振り返るっていうのが一つ、前半のブロックで、後半のブロックはアフター塩原ジャンクションとか、これから控えている吉祥寺シアターでの6団体プロデュースのエクストリームシチュエーションコメディカロリーについてなどなど、いろいろ募集した質問などにも答えつつ、大きくその前半後半で分けてお話ししていこうかなって思うんですけれども、まずこの企画だと毎週、てか毎回、最近シチュエーションコメディしてますかっていう質問があるんですけど、今回だと僕に聞くという、もう不思議な自問自答になってしまうので、まあ、それにシチュエーションコメディはもうずっとしているので最近、まあそこは割愛しつつ、まずは我が家の最終的解決についてお話ししていこうかなっていう感じなんですが、まずですね、だいぶ遅くなってしまいましたが、ご来場いただいたお客様、誠にありがとうございました。はい、まだ1ヶ月は経たないのか、でも3、4週間経ってなんですが、うん、まあ初演の時もそうだったんですけれども、かなり今回もおかげさまで過去にないくらい大好評いただいた作品になったので、本当に1週間しか公演しなかったのが惜しかったというか、もっと長いこと公演できたらなっていうのを、そういう意味での悔いが残るような、まあ、それだけ作品的にはすごく、うん、なかなか満足できるものを、もっと他、もうちょい期間長かったらもっといろんな人に見てもらえたのになって思うような公演になったと自分たちでは思ってます。まずその、劇場が、恵比寿のエコー劇場っていうところなんですけれども、ここがすごい作品に合っていたなっていうのをまず感じましたね。最初に選んだ時点で、まあ、我が家の再演をするか、卒業式実行の再演をするかなどなども迷いながら、公共のホールとかを使ったりとか、そういうことを狙っていて、で、いろんなところがうまいこと、綺麗な日程で撮れなかったりだとか、あと、あちこちの企画に応募しては落ちたりだとか、などなどを経た上で、流れての恵比寿エコー劇場だったんですけれども、うん、結果的にはこの劇場ですごい良かったなっていうのは思いましたね。まあ、そもそもエコー劇場っていうのがテアトルエコーっていう、劇団の持ち小屋なんですけれども、ここが海外のシチュエーションコメディを、まあ、輸入して日本初演とかをよくやっていたような劇団でもあるし、井上久志さんがテアトルエコーに台本書き下ろしたりとかもしていたっていうぐらいなんで、まあすごいコメディ、特にシチュエーションコメディだったりとか、特に海外作品とかにとても縁のある劇場なんですよね。なので、まあシチュエーションコメディを現代でやっていて、かつ、現代でやってるアガリスクが海外ものの作品やるっていう時に、 ここを使ったっていうのはなんか、うん、とても巡り合わせといいますか、そういう縁はずっと感じていまして、まあ、そういった意味合い的なことは使う前から思ってはいたんですけれども、いざやってみるととてもまあ劇場としての機能が素敵でしたね。雰囲気がいいっていうだけじゃなくて、まず役者の声はすごい通るし、ささやき声みたいなところは本当にささやくぐらいでも客席の最後列までしっかり聞こえるっていう、すごく音が通りやすい劇場だったのと、あとやっぱりサイズ感ですかね。舞台があれだけ広く取れて、天井も高くて、その割にその例えば、まあ、300席400席ある劇場だったらそういうところってあるんですけれども、150とかその前後ぐらいのキャパシティであれだけ広い舞台面とかが豪華に撮れる劇場ってなかなかないので、そういう意味だと、うーん、今のうちの観客動員数と、あと、いや、それと比べてでかい舞台を必要とする我が家の最終的解決みたいな作品とのバランス的にはとてもいい劇場だったなっていうのは思いましたね。うん、もっと長くやりたかったなっていうことを思うばっかりですけれども。で、まあそういった環境にもなかなか恵まれてやっていたんですが、まあでもここでやった後もう一個良かった点としては、椅子が固定の席で比較的座りやすいところだったっていうのも、少しはまあ、良かったって言うとあれなんですけど、うん、少しは助けになったと言いますか、上演時間がとても長くなってしまいまして2時間40分を超えてしまうという超大作になってしまったんですね。もうこれに関しては本当にごめんなさいとしか言いようがないんですけれども、初演の段階で我が家が2時間5分から10分ぐらいの尺で、まあ、いろんなところを丁寧にやりつつ、いろんなところを拡大していこうとしたらこの尺になってしまったという。本当は2時間20分くらいにして休憩10分とかあるっていうのにできたらと思っていたんですけれど、どうにもこうにも収まらなくなってしまいまして、結構本番の3、4日前にめちゃくちゃカットしまくって、一旦台本が9万3000字ぐらいまでいったんですよ。これ最長なんですけれども、それを切って切って1日切って8万7000とかになって、それからもう1回切ってってちょこちょこやっていって8万3000字ぐらいまでにはなったんですけど、どうにもこれ以上はもう無理だろうっていうことで、すいませんが2時間40分超えでやらせていただいたっていう感じですね。で、もともと休憩ありにはしようとは思ってて、なんて言うんでしょう、どんちょうがちゃんと降りてきたりだとか、休憩があってリフレッシュして後半戦に臨むみたいな、そういう大劇場っぽいというか、うん、まあそんなに僕も大劇場に行き慣れてる人間じゃないんですけれども、うん、そういう大きい劇場でやってる大規模なお芝居のテイストとか、その今だと多分古いとされているその興行形態をあえて持ち込みたいな、この作品はって思ってて、そういう古き良き、うん、演劇コメディの形態みたいなものを、うん、公演形態の中から持ち込みたいなっていうのがあって、元から休憩ありにはしようとしてたんですけど、でもまあお客様にはその本当すごい長くなっちゃって、後々の予定がある方とかに本当申し訳ないなとは思いつつ、ただ個人的にはなんか意外とこの尺の割には飽きない作品になったんじゃないかしらというか、休憩の入れどころとか休憩の存在がかなりいい仕事をしたんじゃないかっていうような気は実はしちゃってはいるんですけども、ちょうど80分くらいの時点、我が家の最終的解決ってプロローグがあって1話2話3話があってエピローグがあるっていう構成なんですけど、3話がめちゃくちゃ長いんですよ。で、休憩はプロローグやって1話2話終わったところで休憩を入れて、それがだいたい80分くらいのところなんですけれども、これがなんか程よい位置にあったのじゃないかしらと実は思っていまして、まあちょうど真ん中ぐらいに、まあ半分狙いつつ半分偶然そこになったんですけれども、80分終わって見た時になんかまだ全然元気で後半戦いけるっていう気が、僕もまあ急捨てとかずっと見てても思ったんですよね。まあ2話が比較的 まあ楽しいというか、いろんな情報が短くどんどん出入りするエピソードなので、で、かつ、最後がリーゼにバレてどうするんだっていうところで入るので、それのおかげであんまり飽きずにいけたんじゃないかなっていう気はしています。どうだったんでしょう？なんか、ね、ご意見ご感想あったら、なんかでお知らせください。メールでも何でも大丈夫です。ツイッターでも。で、あと、初演と大きく変えたところとしては、まあ、挨拶文とかにも書いたんですけど、まあ、ラブストーリーというか、ラブコメディに思いっきり寄せたっていうところですかね。初演の時に、そうですね、やっぱり、恋愛ものとしてハンスとエヴァがめちゃくちゃお互い好き同士であるみたいなこととかっていうのがちょっと薄かったなっていうところもあって、まあこれ今回出演している中田健志郎さんが本来ドラマターグって言っていろいろ脚本とかについて一緒に相談したりする仕事もよくやってる人なんで、ともちょこちょこ会って喋ってたんですね。でその時にいろいろ喋っていく中で、この題材結局一番いいのはラブストーリーで誰かが誰かのことを好きだからっていうので押し通しちゃう、要するに社会派の史実のコメディみたいなハードでドライな路線にガンガン寄っていけば寄っていくほど、リアリティの部分がどんどんシビアになっていってしまうし、余計な気を使わなきゃいけない部分が増えるというか、まあいいよ、この言い方なかなか難しいんですけど、まあ、ある程度、当然どんな作品にしたって気を使わなきゃいけないところは気を使わなきゃいけないんですけど、ラブストーリーであるっていうことによって、ある種それを突破できるんじゃないかというか、っていう目論みのもと、一気にかなりラブコメに寄せたっていう、ハンスとエヴァがお互いのこと好きだからっていうのに、まず絞ったっていうのが大きな改編のポイントでしたね。で、ハンスがエヴァのことが好き、エヴァがハンスのことを好きっていうのと、あとは、ハンスのことを好きな人たちか、エヴァのことを好きな人たちで周りを固めたっていうのが結構大きな変更点で、まあそれによってルドルフの存在とかがだいぶ変わったりしたし、あと朝越がやった原稿を取りに来る男の存在も結構変わったりしたし、っていう、これが結構、まあ再演にあたっての大きな変更かなという気がしますね。まあ、すみません、これ全然何の質問でもないのにいきなり変更点をつらつらと喋る流れになっちゃいましたけど、でもそのラブコメにしたっていうのが、その主演が斉藤浩太さんになったっていうのにもなんか合ってたんじゃないかなっていう気が個人的にはしてて、まあ最初浩田守でやろうとしていたところをちょっと出れなくなったので、でどうしようといろいろ考えた結果、新しく誰か呼ぶっていうよりもやっぱり我が家について知ってる人の中でお願いした方がいいだろうっていうことで、コウタさんにハンスをお願いすることになったんですけれども、多分ラブコメにしたっていうのがやっぱりコウタさんのキャラクター的なところとか本人の性質的なところとも結構合っていたんじゃないかなっていう気はすごいしますね。なんて言うんでしょう。まあ、この話をすると、斉藤浩太のことをどう思ってるのか論について喋んなきゃいけなくなっちゃうんで、まあ、そこら辺の話も一緒にすると、今回、僕は個人的には斉藤浩太さんが、すごい良い仕事をしてくれたなって思ってて、すごい感謝してて、てかちょっと驚いたくらいなんですけれども、まあ、コメディとかの、なんて言うんだろう、笑いを取ったりだとかコメディ的な処理に関して上手い人だっていうのはずっと前から思ってたし、そこはもう絶対的に信頼してたんですけど、なんかここまでお話をがっちりと、になってくれるというか、背負ってくれるっていうのは、まあ、正直なところ意外というか、まあ、主演にお願いしといて意外っていうのはおかしな話なんですけど、そこを、お願いで、やってくれるかなと思って、恐る恐るもあってお願いしてみたところ、 予想以上にがっちりとそれをやってくれて、それに結構感動したんですけど、うん、でも多分個人的にはコウタさんがこのハンスの役がハマったのってある種ラブコメだったからっていうのもあるのではないかって思ってて、なんて言うんだろう、コウタさんの主演力があるっていうのは分かったけど、多分内弦の3年3組土佐回りみたいな役、まあ、あれも主演かどうかは難しいですが、土佐回りみたいな役だと多分こんなに本人もピントは来なかったんじゃないかなっていう気がしてて、そういう意味でコウタさんにお願いしたっていうのと、うん、ラブコメにしたっていうのがすごい合致したというか、気はすごいしてましたね。うん、これが結構大きな変更ポイントで、これが功を奏したんじゃないかなって個人的には思ってます。はい、どうしましょうかね。まあ、あんまりダラダラ喋っててもあれなんで、質問に行くべきなのかどうしようか。質問に行きましょう。さて、今回一人喋りをするにあたって、これネタが尽きたりとかするんじゃないかっていうのを危惧して、実は質問を、ハッシュタグシチュエーションコメディクショナリーでつぶやいたり、メールで送ってくれたり、もしくはあの質問箱っていうなんかサービスですね。SNS と連動してる。あれを使って募ったところ、いくつか質問をいただきまして、まず我が家関係の質問からいっちゃいましょう。はい。ね、こういう時、あの、大抵ラジオだとラジオネームとか呼ぶんですけど、質問箱は全部匿名なんで、もう匿名の方からいただきました。はい、まず最初の質問としては、我が家の最終的解決で一番好きなキャラはという質問ですね。これ一番というのはとても難しいんだよな。まあ、みんな愛着はあるし、誰、まあ、時と場合によってもちょっと変わるんですけど、なんで一番じゃなく、今のモードで好みなというか、あげやすい人をあげます。好きなキャラは、うん、その、ラブコメにするっていうことと、それによって、ハンスのことを好きっていう要素を持たせたことによって、もう何をやっても美味しくなったルドルフ。彼は、まあ、すごく好きなというか、うん、書いててすごくお話を動かしてくれる意味で、とても良いキャラだったなって思いますね。なんて言うんだろう、その、まあ、当時のナチスの人間でありながら同性愛者っていうのは、まあ、現代とは、比較にならないぐらいタブーなことで、まあ、ナチスの政策っていうのが、その、精神障害者とか身体障害者とか、ユダヤ人とか、共産主義者とか、まあ、そういった、一般的に異物とされているような人、異物とされているような人と、あと、その政策的に敵と認定しておいた方が得だと思われたような人たち、はまとめて弾圧されていたんですね。なので、ユダヤ人が、その隠れ住んでいるユダヤ人がナチスの人間から逃げなきゃいけないのと同じように、自分が同性愛者であるっていうことも隠さなきゃいけないことなはずなんですよ。特に時代が進んで1942年ぐらいまでなってるっていうことは、かなりやばいですね。しかも、うん、ゲシュタポで、そこら辺を取り締まったりとか、まあ、かは違うんですけど、ユダヤ人係なんで。あの、かは違うとはいえ、取り締まらなきゃいけない立場の人間でありながら、うん、ハンスを好きという、まあ、同性愛者であるっていうのは、だいぶルドルフは、重いハードルを背負っているっていう、重い、うん、十字架を背負っているキャラクターなので、プラスその切ない恋的な、叶わない恋を使った、コメディ的なネタみたいなことにも使えるし、ルドルフを出すと切ない方面にも面白い方面にも両方同時に常にタッチすることができるっていうので、すごくルドルフは、うん、いいキャラだったなというか、この設定を持たせて本当に良かったなって思いましたね。これ思いついた瞬間は結構ガッツポーズしましたけど、みんなハンスのことが好きな人とエヴァのことが好きな人だけで固めようっていう方針を考えてた時に、 友人と、少年では友人として好きっていうだけだったんですけど、これ隠しているけど恋愛として好きってことにしちゃえっていうのを思いついたときは、結構個人的にはガッツポーズでした。で、その恋心を隠して、エヴァの父親にハンスのことを勧めるっていうシーンで、ハンスがゲシュタポであることをバラしちゃうっていう。初演の時、ハンスがゲシュタポであることが、エヴァの父親とかにバレるっていうシーンが、わりかしぬるっと入ってしまっていたなっていう反省があったんですけど、ここが面白くもなれるし、切ない恋展開で面白くもなれるし、辛くもなれるっていうシーンにできたので、これはだいぶいい変更だったし、なのでついついルドルフに、ルドルフがハンスのことを好きっていうネタをちょこちょこ触りたくなっちゃうんですよね。でもあんまりもう回数が多くてもだれるからっていうので、結構最低限に絞っていってあの形になったんですけど、っていうのでまず好きなキャラクタールドルフと、あとはもう初演の時から前から好きなフリッツ。なんでしょうね、このもうフリッツが好きなのか、フリッツをやってる伊藤さんが好きなのかもよく俺はわからないですけど、ハキハキ喋っていてすごい真面目なんだけど、絶妙に滑稽なところがやっぱ、フリッツはいいですね。今回もまあ形は変われど、第3話の時にユダヤ人の証明である黄色いバッジをの持ち主だと疑われるっていうネタがどうにか放り込めたので、フリッツはだいぶお気に入りのキャラクターではありますね。あとはまあ、あとヨーゼフか。ヨーゼフもそうですね、好きなキャラクターというか、まあ、ヨーゼフが好きというか、こいつゲシュタポーがのシーンがめちゃくちゃ俺は好きなので、あれが来るたびに、来るぞ来るぞ、よっしゃ来たみたいな、よっしゃっていうのもおかしな話ですけど、よっしゃ来たってなれるので、あそこら辺の意味でヨーゼフはすごい、好きだし、あとまあリーゼもかな。まあ最後の原稿代読のリレーをするあたりのキャラクターはみんな好きなんですけどリーゼも初演の時は結構ちょろく何でもかんでもホイホイハンスの言うことを聞いてた人をちょろくなくしたっていうところですかね。あと第2話のボスにしたので、第1話がまあフリッツを攻略してお父さんに仲を認めてもらうっていうのが第1話なんですけれども、第2話に関してはもうリーゼを振るっていうのがまあミッションというか、リーゼに本当のことを告げるっていうのがミッションなので、 リーゼのそうですね、思いを断るというかっていうのがまず2話のクライマックスなので、リーゼがまあ2話のボスではあるんですけど、で、恋のドラマの恋の力とか大和なでしことかで矢田亜希子がやっていた堤真一に振られるキャラみたいな感じにしようと思っていて、これ初演の時から実は思っていたんですけど矢田亜希子さんはもう堤真一に振られて泣くっていうのに関してはもう職人芸なので、もうかなり短いスパンで似たような役をやってるっていうのができるっちゃできるんですが、ただそれをやってる時の矢田亜希子さんは最高に魅力的なので、これを狙おうと思って、まあサブヒロインとして一番輝くっていうのを狙って、かつそれとその第2話のボスであり、その見られたらやばい人、なんて言うんだろう、ユダヤ人をかくまってるっていうことが知られたらやばいっていうぐらいには、ボスとしてのハンスにとっての脅威の度合いを上げなきゃいけない。だからサブヒロイン、振られるサブヒロイン矢田亜希子力を高めつつ、ハンスをピンチたらしめるボス度合いを高めるっていう、この両方をやるっていうのが結構バランス的に難しくて、まあ、元々のやった榎並由紀がその強気だったり怖いみたいにはなかなか見えない、見えづらい人っていうのもあったので、そこをどうしようとかいろいろ考えた結果、本人は無自覚なんだけれども 無自覚だし悪意ないんだけど、立場とかによって周りの人にガンガン恐れられてしまうし、周りの人に危害を加えてしまうみたいな人物造形だったら、多分その振られるサブヒロインと江波ゆき部分とボス部分のこの3つの要素がうまいこといけるんじゃないかなと思って、それで2話を作っていったら、もう第2話はもう全特化になっちゃったんですけれども。で、ね、最終的に第3話でゲルトナーさんを説得できるのもリーゼしかいないので、ってことを考えるとリーゼのウェイトがどんどん大きくなっていくっていうのがありましたけど、っていう意味でまあリーゼは、まあ好きというか、そうですね、思い入れ深いキャラクターにはなりましたね。あと、実は熱い物語を持ってる原稿を取りに来る男ですかね。これもまあ、なんて言うんでしょう。最初、レジスタンスっていう役名で、初演に引き続き、ベラベラとしょうもないことをたくさん喋るみたいな展開があったんですけど、これ、いらねえなって言って、どんどん切っていって、最終的にあの形に落ち着いたんですけど、あと、そもそもこれ、まあ、実際レジスタンス的なことなのかもしれないものの、なんて言うんだろう。熱心に反政府運動をやっているやつに朝星が見えないんですよね。ってのと、強いやつにしたくなかった。本当にしょうもなくて一般市民にしておいた方がいいんじゃないかなって思って、役名がどんどん変わってたんですけど、レジスタンスっていう役名だったのが、途中から編集者になって、最終的に原稿を取りに来る男っていうのに落ち着いたんですけど、彼の、まあ、彼の人生だけを仮にピックアップしてみると、ドイツで暮らしていたら、あ、違う、オランダで暮らしていたら、ドイツから来た、若い女性と出会い、その人のことを好きになり、自分が多分その出版とか印刷とかそこら辺につてがあるっていうのと、を使って、彼女の、とお近づきになろうとした。でエヴァの方もそっちにツテがあるって知って、実はユダヤ人で隠れ住んでいるユダヤ人の窮状を書いているみたいなことをエヴァが多分持ちかけたんだと思うんですけども、でそのなんて言うんだろう、自分が頼られる立場になるってのを知った途端、大丈夫大丈夫って、あの協力 なんて言うんでしょうね、義務感とかその使命感として協力するふりをして、ただ好きだからやり取りをし続けている男なわけですよっていうしょうもないキャラにして、なんだけど結局最終的に彼が本を出したわけなので、ただ好きなだけじゃねえかっていうやつがそれを密かに隠してエヴァとやり取りをしているのがバレて、結果最終的に本を出して、多分彼はそのまま出版とかの方向に行くんだろうと思うので、そういう意味では多分彼の一個の成長端でもあるっていう風に取れなくもないっていうサブストーリーもまあちょっとあるので、そういう意味だとまあそうですね、原稿を取りに来る男も結構好きかなっていう。なので最後の原稿朗読リレーをやったメンバーは基本好きですよね。あのシーンは個人的、まああれ、最初から狙ってやろうとしたわけではなくて、本当に、これいけるんじゃないって、もう、あそこら辺のシーンを書きながら思いついて、急遽、グリって差し込んだシーンなんですけれども、思いついて嬉しかったのが、僕が好きな作品の、三谷幸喜さんの君とならっていう作品があるんですけど、まあ、娘の彼氏、結婚相手が70歳の老人だったからどうしようってなるっていうコメディなんですけど、最後の最後で、のんきで何にも分かっていないようなお母さんが、お父さんを説得するためにやる、一見笑えるんだけど実はすごいいいシーンなのがあるんですね。まあ、君となら知ってる方には、分かるように言うと、例のシュートを入れるっていうシーンで、お母さんが脚立に登ってすごく近くから、 ボールをゴールにポスって入れてお父さんに入って渡すっていう、あれが笑えるシーンでありながらそんなこといいじゃないっていうお母さんなりの説得にも見えてすごくいいシーンなんですけれども、なんかあれと近いようなことがもしかしてこれできたんじゃないかっていう気がして個人的には嬉しかったですね。あの原稿朗読シーンですね。うん、なのでまあ好きなキャラクターとしてはまあルドルフ、フリッツ、ヨーゼフ、リーゼ、原稿を取りに来る男、あとやっぱり、うん、コウタさんがやったことによってハンスがめちゃくちゃ、うん、魅力的になったなっていうのは思いますね。まあ、熊谷さんは、のエヴァは、まあ、前からの、なんて言うんだろう、発展系なんですよね。まあ、当然再演だからそれでいいんだけど、全く新しい一面を見たっていうわけではなくて、おお、ここまで飛距離が伸びたかっていう驚きなんですけど、コウタさんの場合は、あ、この球、この球こんな感じで打てるんだっていう驚きがあったっていう意味だと、うん、ハンスのコウタさんも、ハンスっていうか斎藤コウタかな、うん、は好きなキャラクター、キャラクター、うん、まあ、ですかね。うん、本当に、とある演劇イベントの時に、コウタ君は主役には向いてないでしょうって言っていた先輩の演出家っぽい人たちに、なんか見せてやりたいというか、あいつらは何を言ってんだって今更ながら思いますけど、まあそんな感じです。はい、一個の回答がめちゃくちゃ長くなってしまったな。はい、そうですね、次の質問、まあ関連するのがいくつかあるんでまとめてお答えしようと思うんですけど、まず一つ、我が家の最終的解決のラストはなぜああいう風にしたのでしょうか。ハンスと結婚するまたはヨーゼフと結婚するという構想はなかったのでしょうか。なるほど。エピローグでハンスとエヴァがもう別れていて、エヴァは別の人と結婚しているっていうのが明かされるシーンについてですね。はい、他にも同じような質問来てますね。ハンスとエヴァが幸せに暮らしましたというエンディングはあったのでしょうか。なるほど。ふむ。あと、まあ、これもまあ似たようなことなのかな。まあ、とりあえずこの2つで答えるか。ラストに関してなんですけど、初演とラストシーンはほとんど変えていないんですね。まあ、隠れている人物がルドルフだけだったのがルドルフとリーゼになったっていう変更はあるんですけど、初演の段階では、このバックグラウンドというか、この二人が最終的にずっと幸せに添い遂げましたっていうか、恋仲に戻ってずっとハッピーに終わるっていうのが初演の段階だと想像できないというか、そんなことを、ね、元ゲシュタポの人間とユダヤ人がっていうのはないのではないかっていうふうに、そこがなかなかイメージつかなかったので、そのエンディングにしたっていう感じなんですよね。まあ、プラス、あの展開、ハンスがまた別の人をかくまってるっていう展開にしたかったっていうところもあるんですけど、まあ最終的にハンスはルドルフとリーゼをかくまっていて、で、またアルフレッドにそれをかくまう手伝いを頼むっていうので、このシーンが終わる、このお話が終わるんですけれども、まあ、個人的にはこの話の肝って結構ここなんじゃないかなって思ってて、例えばエピローグで、まあまあ立場が逆転してナチスだった人がナチ狩りとかに遭っているっていうシーンになってるんですけれども、ユダヤ人のかわいそうな人たちがナチスからの迫害を受けて隠れていました。まあそれはそれで事実なんだけど、最終的にそこまで、それのまま視点が固定されたままハッピーエンドに向かうっていうのが果たしてどうなのだろうっていうのは個人的には思っていて、立場を変えて結局同じようなことが世界中続いてしまっているっていうことはちゃんと書いておきたいなって思ったんですよ。まあその いろんなヨーロッパ諸国でから追われて居場所がなくなったユダヤ人の人たちが、まあ、1948年かなに、イスラエルっていう国を作るわけですけど、結局そのイスラエルも、うん、戦争というか紛争を続けてしまっているし、パレスチナに対してのね、ヨルダン川西岸のガザ地区とかに武力攻撃をしている事態でもあるし、うん、まあ当然一般市民とその政府とか軍っていうものとの責任っていうのはある程度切り分けなきゃいけないとは思いつつ、立場を変えて結局同じようなことがずっと続いてしまっているっていうことはあるとは思っていて、まああとその劇中にも出てきたみたいに、ナチスに占領されていた国が解放された瞬間にナチスの人間とかナチスに協力していた人間をリンチするみたいなことも実際にあったわけだし、そういったことはそれはそれで描かないとフェアじゃないなっていうことは思ったんですよね。でもただそれを世界はまだこんな悲惨なままでしたっていうふうに描くっていうのではコメディではないだろうなって思ったので、コメディのオチであるまた同じことが繰り返されてしまう、これシチュエーションコメディに本当によくあるパターンですよ。またカーエンドっていうのは。っていうのと、また同じことが、だからダブルミーニングですよね。コメディ的にもまたこんなことが繰り返されて知ってしまうでもあるし、お話的にもというか、戦争とか差別とか弾圧っていう意味でもまた同じことが繰り返されていってしまうっていうのを実はかけてあるのがあのエピローグなんですよ。なので結局そこを大事にしたかったからあの初演と同じくハンスとエヴァは結局別れていて、ハンスが元ゲシュタポだった人間たちをかくまっていたっていうエンディングにはしたんですけれども、ただその今回再演でラブコメディとして結構強度を強めてやってみた結果、なんかいやこれこのままハッピーエンドにして第3話の終わりで、恋愛関係には戻れないけど一緒に逃げるって言ってるけど絶対お前ら好きじゃねえかっていう、まだ全然好きじゃねえかっていうのがバレてる状態が第3話ですけど、あそこの瞬間に終わらせちゃいたいなっていう気にも正直なったんですよね。それでもうハッピーに終わっちゃってもいいんじゃないっていうところもあったのですが、でもなんか、それでこのお話を完全にハッピーなエンドにして全てが解決したものにしてしまってはいけないんじゃないかなっていうことは思って踏みとどまったっていう感じですかね。で、なんでまあ、逆に、またはヨーゼフと結婚するという構想はなかったのでしょうかっていうところで、で、エヴァの気持ちになってみて考えたときに、ゲシュタポをずっと大好きで、自分のことを助けてくれてきた人がゲシュタポだって知って、ショックを受けて、だけどその人の命も危なくなるし、その人が身を挺して自分のことをまだ助けてくれようとしているって知って、恋人には戻れないけど、死なせたくはないから一緒に逃げようとする。だけど、っていう風な手を取っているわけですよね。だけど、とか自分にもそれ言い聞かせてるし、周りにも言い聞かせてるんだけど、全然まだまだ好きだし、それが、手錠をかけられた瞬間にもうめちゃくちゃ爆発したところで3話が終わったんですけど、そんな人とその後の、まあ、終戦までも2年半ぐらいあるし、終戦してからも逆に今度はナチの人間が追われるようになるっていう状態のいろんな激動の中でそんな人と別れることになってしまったわけですよね。で、そこまで知ったハンスと別れた後に、本当に一緒にその日々を過ごしたヨーゼフと結婚できるかって言ったら、俺はそれは なかなか難しいだろうなって思いましたね。だから作中で、なんで彼じゃダメなんだっていう気がしますけどねって、アルフレッドとかも冗談で言ってますけど、まあ、うん。あそこでハンスと一緒に暮らしてしまったヨーゼフだからこそ、じゃあ今度はこっちには行けなかったというところはあると思うんですよ。だから多分ヨーゼフと、まあ、いい友人関係は築きつつ、まあ、ヨーゼフが友人と思ってることかわかんないですけど、で、生涯を終えたとしても、うん。多分、ハンスのこととかっていうのは、お互い、喋ろうとはしなかっただろうし、それとは全く切り替えて生きていかざるを得なかったんじゃないのかなって思うので、そういう意味でハンスと、添い遂げなかったってなった時にヨーゼフとっていうのはまあないんじゃないかなって思ったっていう感じですね。なのでハンスとエヴァが幸せに暮らしました、うん、というエンディング、うん、にはしなかったです。まあそうならなかったけれどもあの瞬間、うん、全部乗り越えてでもお互い絶対好きじゃんってのが漏れちゃったっていうあの一瞬があるっていうだけでもいいじゃないですかっていうことはまあ思いますけどね。そういう瞬間があるっていうだけでもね、価値があるような気はしますよ、僕は。はい。あと、それに関して、エンディングに関してで、あの騒動の後、ま、アルフレッドはマルガレーテのところで使用人をしていたとのことですが、ハンスのところに来たときに、ハンスはそのことを初めて知ったようなリアクションをとっていたと思います。ということは、ハンスがアルフレッドを呼んだときには、すでにマルガレーテ家を出ていたことになるのでしょうか。やっぱり、二人も粛清されたのでしょうかというご質問ですね。うん。そうですね、45年の秋とかなので、まあ、そんなに、もう終戦して、オランダも解放されてまだ数ヶ月ですし、ハンスもあそこに、ルドルフとリーゼをかくまうのでいっぱいいっぱいだったと思うので、あんまり連絡などはちゃんと取れてはいなかっただろうっていうことは思うんですけど、アルフレッドはもうすでにマルガレーテ家を出ていたということでしょうね。少なくとも、オランダでそこで世話になっていたっていうことはないですね。というのも、フリッツとマルガレーテが、住んでいるの、あれどこって設定にしたんだっけな、あれロッテルダムにしたんだっけな、あれ占領時代のロッテルダムじゃない、あそこだ、あのナチスが占領していた時にその本部になっていたところ、アムステルダムじゃないんですよ、すいません、ド忘れしましたに、フリッツとマルガレーテは住んでいたっていう設定なので、まあ当然、終戦して解放された後にそこに住み続けることはできないので。まあ、でも二人ともまだ、イメージ、僕としてはまあ殺されてはいないっていうぐらいでは考えているんですけど、多分、ゲルトナーとかは残念ながらだと思います。だけど、フリッツとマルガレーテは、うん、命までは奪われていないという、ふうに考えていて、ただ絶対にあそこからオランダのにはいられないし、逃げなきゃいけなくなっているので、アルフレッドをかくまっている余裕なんても当然なくなっているでしょうし、多分フリッツのことだからそれが本当にやばくなってきた時点でアルフレッドも任を解いて地元に返すなりして、自分たちも、自分とマルガレーテも二人でどこかに逃げ延びるっていうことをちゃんと段取りをするはずですね。なのであの段階ではアルフレッドはフリッツとマルガレートの家を出て地元のドイツに戻り、そこで久しぶりにハンスに呼ばれてまたドイツからアムステルダムに行ったっていう流れです。なんでハンスは知らなかったし、アルフレッドはマルガレートの家をもう出ていたし、だけど二人は死んではいないっていう感じですかね。はいはい。じゃあ我が家に関してもう一個質問が、ナチスやユダヤ人が題材だから笑えなかったという人がいます。どうしたら笑ってもらえますか？という質問ですね。なるほど。
それに関してはそれでも笑えるような最大限手は我々は尽くしつつ、しょうがない部分はしょうがないんだろうなっていうふうに思います。で、というか別にこれはナチスユダヤ人が題材だからしょうがないっていうよりも、どんなものでもこの題材だから笑えないっていう人がいるのはある程度はしょうがないことなのかなって思いますね。この題材をコメディにするからって言って評価してもらったりだとか、それで興味を持ってくれる人がいる一方、この題材をコメディにするか、するのはちょっとっていう風になる人も出てきてしまうのは、もうそれはもう本当にトレードオフというか、それは分かった上で少しでも笑ってもらえるようにこっちは努力するだけだし、うん、これが題材だから笑えなかったって人を恨む気持ちも別にないです。まあてか人それぞれ何だから笑えないっていうのは当然あると思うんですよね。例えばゲイネタだったから絶対に笑えないっていう人も他のコメディ作品見てているかもしれない。例えば本当にそれで悩んでる人がそれで笑えないって人もいるかもしれないし、悩んでいるけどコメディをコメディで別だからって言って笑う人もいるかもしれないし、あとだし、まあ家族の話だから笑えないって人もいれば、家族の話だから好きって人もいるし、もううん、それと僕は個人的にはその等価に扱われるべきだろうなって思ってて、うん、ナチスやユダヤ人のものだからダメだったっていうのが、それが特別だからこれの題材は避けなきゃいけないとも思わないし、他の題材と同じくどれが題材だから笑えないとか、どれが題材だから好きっていうのは等しくあるだろうなと思って、ある種の諦めはあるし、その中で努力をするしかないなって思ってますっていう感じですかね。うん、とりあえず我が家の最終的解決についての質問とか振り返りはこんなところですかね。もう本当無限にできてしまうので、昔あの劇団のメンバーで毎公演ごとに振り返りのラジオを撮ってて、まあ、あれあれで楽しかったんですけど、あれ普通に1時間半とかかかっちゃうんですよね。 4,5 人で1公演について振り返ってると。なのでもうね、もう無限になってしまうので、ここらにしておきます。我が家に関してはまたおいおい喋っていくでしょうし、いろんな条件が整えばまた再演もするかもしれないし、うん、ま、個人的には嘘ついてごまかす系のコメディでこれより強い設定ってなんかもうあんまないんじゃねえのっていう気がしているので、今後もやっていきたい作品ではありますね。はい、ご来場いただいたお客様とか、はい、気にしていただいたお客様ありがとうございました。